矢吹ジャンプのドラバナーということで、どうも、アガリスクエンターテイメントの矢吹ジャンプです。ドラバナね、3回目でございますね。前回も結局ね、ジングル繋げられませんで、いや、繋げられたんですけどね。繋げてみたら、なぜか、こう、容量っていうんですか？あれが3倍ぐらいに膨れ上がっちゃって。ね、大きすぎて、上げられない、アップできないっていう不思議な現象が起こってしまいまして、これがね、どうなってんだかわかんないんですよね。なんかやり方があるんだと思うんですけどね。結局よくわからないまま、ジングルなしで前回も上がってしまうという。でね、今回こそはジングルつけてあげますよって言いたいとこなんですけど、今ね、もう撮ってる時点で本来上げなきゃいけない時間をとうに過ぎているという日付をね、もうすでにまたいでしまっているんでね、もうこれ撮ったら即上げなきゃいけない。もういろいろ試している時間がないということで、まあ、今回もおそらくはジングルなしで上げます。すいません。次こそはジングルをちゃんとつけて上げられるように頑張ろうかと思います。そのわけで早速なんですけれども、ドラバナー3回目。夏ですからね。今回はテーマは、ウォーターボーイズございます。ウォーターボーイズ、面白いですよね、これね。まあ、もともとは映画なんですよね。うん。映画をやってたのが2001年。で、こう、映画が、まあ、ヒットしまして、これを連ドラにしようという形で、2003年、2年後に、ドラマの第1シーズンというか、一発目の連ドラが2003年にあって、そこから、2004年翌年には、第2弾ウォーターボーイズ2という形で連ドラ第2弾があり、で、そのさらに翌年2005年には、まあ連ドラではないんですけど、スペシャルドラマ前後編みたいな感じで、ウォーターボーイズ2005っていうのがあるわけですね。だから映画、連ドラ2作、スペシャルドラマ1作っていう全部で4つぐらいあるわけなんですけれども、まあ、全部話します。全部話しちゃうんですけど、まあ、映画がね、っていうかもともとこう、ウォーターボーイズっていう、これ男のシンクロ、男子高校生がシンクロをに挑戦するというか、その中で友情だったり挫折だったり、諦めない気持ちだったりなんてものを描きながら、ちょっと恋もあったりしながらっていう、まあ定番の流れがあるんですけど、まあ映画の時点でね、そのほとんどがもうできてるんですけど、映画、元々ね、映画監督したのが、矢口忍監督っていうの。元々あるんですよね。男子のシンクロを、こう、目玉にした文化祭をやってる男子校っていうのが。なんかそれが結構ちょっと前からあって、それのドキュメンタリーみたいのを見た監督が、これを映画にしてみたいっていうんで、作ったのが、映画のウォーターボーイズ。妻夫木聡が主演ですね。妻夫木聡主演の、一緒にやる仲間たちが、まあ、玉木宏だったり、金子貴俊だったり、という、まあ、5人ぐらいが、まずやろうって言って、それにいろんな人たちが乗っかってきて、30何人でシンクロシーンで終わるというやつですね。シンクロをやろうとして、いろいろ問題が起こっていう定番の流れがあるわけです。この映画のヒットして、ドラマのその2年後を描いたドラマ、2003年版のウォーターボーイズ。これ、只野高校っていう舞台になった高校は一緒で、で、その2年後だから、要は、まあ、2003年そのドラマ第一シリーズの主人公はまあ山田孝之がやってるわけなんですけど、その山田孝之が1年生の時にそのシンクロ、そのね、妻夫木くんたちがやってたシンクロを見てたっていう設定になってて、それで感動して 泳げもしないのに水泳部に入りシンクロをやりたいんだって言い出したのが山田孝之。他にもまあ何人も同じようにシンクロに憧れて入ったやつはいるんですけど、で、その翌年2年生の時にみんながシンクロ公演で盛り上がる中、緊張のあまり下痢をしてシンクロ公演出られなかったんですね、山田孝之が。で、舞台となるその2003年は3年生になって山田孝之が最後だし、もう絶対シンクロやるんだって言ってる中で、くじでそのシンクロのリーダーに選ばれる。やったーと。なったところで、シンクロの中止が学校側から言い渡されるんですね。学校側っていうかまあ、教育委員会から自粛要請が来て、新任の教頭先生が、まあ、布施明がやってるんですけど、その教頭が中止を決めてしまうと。で、それに、こう対抗して何とかやろうっていう山田孝之の格好、動きが描かれるわけですけれども、一緒に動くのが森山未来。森山未来は、やっぱりこうテレビでその、只野高校のシンクロっていうのを見て、こうやりたいって言って、わざわざ3年生の時に転校してくるんですね。実はいろいろ家庭の事情みたいなものを抱えつつ、それを見せずに、親の都合で転校してきたみたいな顔をして転校してきてシンクロやらせてっつって、いやそんなできませんよってなって、諦めずに山田孝之と共に同好会シンクロ同ね水泳部のがダメだったらじゃあ同好会を作ってやろうじゃないかと言って言い出す二人で、そこに仲間として最初に入ってくるのが、石垣優馬演じる高原さんだっけ、高原さんですね。暴力事件で停学だか、くらってこう留年しちゃった、一つ年上の先輩だった同級生というか、が、石垣優馬で、仲間になるんだけど、実は金槌という。泳げない。で、知らず知らず泳げない彼を泳がせてしまって、わーって、ってなったところを助けてくれたのが、石井智也演じるぽっちゃりくんですね。うん。白豚くんとかいじめられてちょっと太めなせいでコンプレックスを持ってるんだけど、実は泳ぎがすごい上手いという。で、この二人が仲間になって、あと一人同好会をやるためには五人目が必要だっつって、まあ、元水泳部で、山田孝之の親友だった、こう、あれっすよ、田中圭を誘うんだけど、やっぱり家の事情とか受験 しなきゃいけない、勉強しなきゃいけないっていうんで、田中圭が結局断っちゃって4人しか集まんじゃないじゃないかって言ってる中で、まあ、もろもろ事件を乗り越えて、こう、生徒会長の栄太が、じゃあ、僕がメンバーになってやろうと言って、5人でシンクロ同好会が起動するという。エーターが出てくるわけですね、エーター。エーターももうほとんど、そうだよね、このウォーターボーイズがほぼほぼ、まだ名もなき時に出てきたやつですもんね。まあ、山田孝之も森山未来も、まあまだ名もなきとまでは言わないけどぐらいの多分立場っていうか、まだ、あれでも若手出てきたばっかの頃にこれをやってドンと行くんですよね。売れるんですね。まあその5人でいろいろ乗り越える。で、これがまあ、ね、5人でずっとやっていくんだけど、まあ最終的にはもちろんその離れてったやつとか、あの、競技ガチ勢だった水泳部のやつとかが大会終わったりとかで、戻ってきたりして、まあ、結果的に30何人でやるんですけど、まあ、当然、ほぼほぼモブなわけですよ。唯一、田中圭が戻ってきて、それがま、ある程度役付きという感じに見えるようになってたり、水泳部のその部長だったやつが、ちょっとま、がっつり出てたりはするんですけど、ほとんどモブ、そのモブの中に、これ第一シーズン、2003年、モブの中に星野源がいるんですね。シンクロメンバーの中に。星野源、ウォーターボーイズでシンクロやってたんですね。 これちょっとびっくりですよね。これ見てて、どれが星野源かまずわからない。まず、最後のね、2話ぐらいになると、ああ、こいつ星野源、こいつだったんだっていうのがわかるんですけどね。もうちょっと、びっくりしますよね、星野源が。ウォーターボーイズだったっていうのはね、これびっくりなんですけどね。まあ、で、2003年。2003年のやつだと、ヒロインが宮島を。で、その親友という、で、山田孝之とか瑛太が、こう、の憧れの人というか好きな人が、菓子優。まあ、ね、宮島真央はその前ぐらいに朝ドラかなんかやってるんですけど、菓子優はほぼほぼこのウォーターボーイズが、やっぱり最初ですよね、若手女子ですよ。で、まあ、山田孝之と宮島真央がお隣さん同士で幼馴染で、こうなんか憎まれ口を叩き合ってるんだけど、最終的にはここが、まあ、いい感じになるという。ベタですね。いいですね。で、まあ、その山田孝之がずっと憧れてるって言ってた菓子優の方は、まあ、瑛太と最後なんかうまくいく感じになってるんですね。そうそう。あと女子で言うと、相武咲が、まあ、ゲスト的な、こう、1話と、あと最後、最終話だけちょろっと出てくるんですけど、その1話のゲスト的なやつで相武咲が出てるんですよね。これ、ドラマ初だったらしいですよね、相武咲もね。だからこう、すごいメンツが出てますよね、やっぱりね。まあまあ、ウォーターボーイズ、何がいいってこのね、やっぱりこう仲間との絆とか、こう、子供たちが頑張ってるの見て、大人に変化が起こっていくのとかがやっぱり見てて気持ちいいですよね、これが。暑いんですよ。暑い夏を涼しく水泳でやってるのが暑いという、もう訳がわからない感じになるわけですけれども。で、この2003年、だからに、映画版と2003年はもう直接つながった只野高校っていう一つの学校を舞台にしてやってたんですけど、この2004年版、ウォーターボーイズ2っていう連ドラになると、学校が変わるんですよね。姫野高校っつったっけ。なんか、別の学校が舞台になってるんだけど、この映画版でメインのうちの一人をやってた金子貴俊が、臨時教員として赴任してる学校、まあ、先生になってるんですね。で、臨時教員をしている学校が舞台になってて、まあ、そこが女子校、元女子校。2、3年前まで女子校で、男子生徒がもう、1割ぐらいしかいない。で、まあ、女子が権力をがっつり握ってて、男子がすごい虐げられてるっていう設定の学校に、東京から市原隼人が、こう転校してきて、まあ、彼を中心に男子生徒たちがシンクロ部を作って、シンクロ公演で絆を見せるというのが、まあ、2004年の、まあ、ウォーターボーイズ2になるわけですね。さっきも言いましたが、市原隼人が主人公。東京からまあ、ほぼほぼ逃げてきたような状態なんだけど、田舎のこの学校ではなんか東京から来たっていうだけでもう、もてはやされというか、期待され、で、それが失望に変わりつつ、でも負けずに頑張るという感じなんですかね。で、この市原隼人の一番の友達になって、こう一緒にシンクロやろうよっていうのが中尾明慶。中尾明慶もほとんどこれがデビューみたいな感じなの？もう、でもちょっと前に何個かやってんのか。まあでも、どんどん売れてくるのは市原隼人とかも中尾明慶もここですよね。あと、まあ同じくやっぱり5人ぐらいがメインになるんですけど、あとが斉藤啓太。これ双子のうちの片割れですよね。双子でなんかいろんなの出てて、片っぽでも出るんだって思った覚えがありますよね、当時ね。へーって思ったんだよな。そう、斉藤啓太が、いて、 あと、小池徹平。小池徹平も多分これがほぼほぼですよね。あと、木村亮。彼も、もうほぼほぼ。まあ、だから若手の登竜門になってたんですよね。この時期の、ね、ウォーターボーイズっていうのは。まあ、だから、まあ、市原隼人、中川清志、斎藤啓太、小池徹平、木村亮という5人が、まあ、中心になって、男子生徒32人をまとめ上げるという流れになるわけですね。で、ヒロインポジが石原さとみ。この石原さとみがね、まあ、石原さとみもその前だか前々の年の朝ドラをやってて、まあ朝ドラからの抜擢みたいな感じになってるんですけど、すごいね、こう田舎の女子高生なんですよ。まだ垢抜けない感じでやってて、まあね、まだ出てきたばっかりっちゃ出てきたばっかりだから当然なんですけど、まあね、いも姉ちゃんな感じですよ、石原さとみが。で、その石原さとみの親友というか友達が鈴木恵美。で、その女子が仕切ってる元女子校っていう中で一番の権力を握る生徒会長が浅見玲奈。この辺が女子のメイン。で、まあ、やっていくんですけど、これ、あれなんですよね、シーズン1というか2003年のウォーターボーイズはもう本当に生徒たちがなんとかシンクロをやろうって、もう本当にこの5人、最初の5人を中心に仲間になってったり、別れてったり、悩んだり、迷ったりっていうのをやるんですけど、こうシーズン2のこの2004年のやつは結構、このシンクロをやるメンバーよりも、周りの人たちの話がいろいろ多かったりするんですよね。まあ当然、こうシンクロ、やってみないっていう水泳部作ろう、男子水泳部を作ろうよ、男子のシンクロをやってみようよって言い出すこの金子貴俊臨時教員っていう形になってるのが、まあ当然話にもいろいろ絡んでくるし、あと石原さとみがまあ進路で悩んでるんですよね。吹奏楽部でそのままクラリネット奏者としてプロの音楽家を目指したいという思いがありつつ、そんなことをできないんじゃないかって悩んだり、父親、小日向さんが父親やってんだけど、石原さとみの、そことの、こう、確執みたいのがあったりっていうのの悩みを解決していくというか、乗り越えていく感じとかをメインにしてるパートがあったりとか、あとまあ先生の一人にこう山口さやかがいて、ずっとシンクロなんて、ダメだって言ってる、やらせないみたいな感じの雰囲気を強くしてた先生がいるんだけど、これが実は元シンクロ全日本チームの人で、こう、何か確執、何かこうね、過去に何かがあって、シンクロ嫌いになってるっていうのが分かってきたりとか、あと謎の喫茶店のマスターとして出てきた佐野史郎、が、実はその山口さやかとかの時代にコーチをしていた、元シンクロコーチだったっていうことが分かり、まあそこに指導してもらおうとしたりっていう、だからその佐野史郎と山口さやかの確執みたいのが結構最後まで引っ張る、あれだったりするんですよね。だから結構、こうメインの5人とかの力で周りが変わってくって、いう、その周りのことをすごい強く描いてるんですよね、2004年はね。それがまあ、いい部分だったり、ちょっと残念というか、やっぱりストレートな方がいいよねって思う部分だったりもするんですけどね。うん。これ、でもまあ、面白いですよね。で、この市原隼人、これね、シーズン2、このウォーターボーイズ2がいいのは、最後ですよね。こう、ね、2003年版の方はもう本当にシンクロ公演やって、もうシンクロシーンを最後に終わっちゃうんですよ。ウォーターボーイズつってもうそれが、で、スパーンとドラマが終わっちゃう。2004年は、そのエピローグ的な部分がね、結構ちゃんと描かれてて、要は、こう、市原隼人が、まあ、 ずっと父親との確執があって、まあ、じいちゃんとこに越してきた関係で、この町に転校してきてたんだけども、その父親との話とかがあったりして、お父さんのとこに行くよと。シンクロが終わったら行くよって言って、実際旅立っちゃうんですね。また転校しちゃう。その、一夏だけいたこの市原隼人っていうのの目線になってるもんだから、ねえ、このクライマックス、この市原隼人が、まあ電車で、まあ去っていく中に、みんなからの贈り物というか、選別で、ビデオレターみたいなのがあって、それを見ながらなんかこう思ったりとか、あとまあ、石原さとみまあヒロインですから、当然、市原隼人を思ってる感じになってて、市原隼人もまあちょっと思ってる感じになってて、みたいな雰囲気がある中で、まあ、要は好きの嫌いのっていう決定的なことは言わずにこう、ね、分かれていく感じになって、こう、ほろ苦い初恋の感じみたいなやつですよね、石原さとみから見たらね。そんなのも描いてたりしてですね。ラストシーンがいいんですね、2004年はね。そのエピローグ部分がね。うん、これが、まあ、2004年。まあ、2003年、2004年と、夏の風物詩的な連ドラになってきた中で、まあ、2005年、さすがに、まあ、連ドラで同じことはできない。って思ったのか、スペシャルドラマ前後編という形で出てきたのがこの2005年。で、ここでこう、レンドラーシーズン1のこのエーターが同じ役で、こう2005年、大学2年生ぐらいになって出てくるわけですね。で、エーターを、一応主演がエーターっていうことになってるんで、ウォーターボーイズたちではないんですよね、主演っていう。位置になってんだ。まあもちろんいるんだけども、メインの子たちが。で、このメインの子たちは、小出圭介、平岡優太、江本佑と。いうことで、小出圭介っていう。ねえ、何してんだかね、本当に。まあまあ、まあ、この頃はもう、多分普通に少年だったんでしょう。普通だったんでしょう。出てくるわけですね。まあ、エータが、まあ、その、高校3年生をシンクロに一部費やしてしまったために、合格確実と言われた東大医学部を落ちてしまってると。で、まあ、こう、なんていうの？二次試験みたいなっていうのかな？まあ、それで後期試験？違う、二次試験？まあ、東大の農学部かなんか入るんですね。で、まあ、学部編入を目指してる、医学部への編入を目指してるっていう状態なんだけども、まあ、必修の単位を落としかけてしまい、教授に泣きついたところ、離島での、こう、酪農実習をせいと、一夏離島で過ごしてこいと、言われるわけですね。そしたら単位をやるよ、ということで、離島にやってきたエーターが出会うのが小出圭介、平岡優太、江本佑と。で、まあ、過疎というかね、どんどん錆びれかけている、その島で、こうね、村長が適当なことを言い出す中で、こう、シンクロで村おこしというか祭りを盛り上げてくれよ、みたいな感じになって、で、エータが元シンクロをやってたやつだっていうのがバレてしまい、コーチに任命されるという。で、シンクロに対してちょっと複雑な気持ち、そのせいで受験失敗したしっていう複雑な気持ちを抱えたまま、まあ、シンクロに再び向き合うことになり、一つ成長するというエータの物語であり、まあそこで教えられて、こう諦めない気持ちを知っていく、まあ当島の子供たちの話ですね。だからこう、高校とかが舞台じゃなくて、もう島っていう形になってるから、集まってくる仲間たちも、まあ同学年、 中学の時の同級生みたいな設定なんだけど、まあ、高校も行かずに、親のその仕事とかを継いでるやつもいるし、まあ、受験で島の外に行こうと思ってるやつらがいたり、東京に行きたいって憧れてるやつがいたり、っていう中で、こう、島がリゾート開発というか観光用でね、食えるようにしていこうよっていう、流れの一派の人がいて、まあ、いろいろ吸ったもんだ島の中でごたごたあって、最終的には、まあ、祭りとかシンクロ公演も中心にさせられるんだけど、自分たちで何とかしようと言ってやるのが、まあ、この2005年スペシャルのお話。まあ、当然ね、まあ、スペシャルで、まあ、2時間ものの前後編みたいな感じですから、実質3時間ぐらいしか、まあ、本編がない中でやってるんで、映画よりは濃いけど、まあ、そこまで深くは、連ドラほど深くはそれぞれ掘り下げられないっていう状態でやってるんですけど、まあ、それでもやっぱりね、綺麗にまとめてますよね。すごい面白かったですね。で、そう、だから、連ドラ版のやつでは、こう、泳げないやつとか、シンクロ全然やったことないからっていうやつが、練習して上手くなってくっていう流れなんだけど、こう、島の子たちは泳ぎが上手いと。エータが指導しようとすると、もうエータより早く泳ぐわ、これは難しいぞ、っつって技を教えようとすると、一回見たら普通にやれちゃうみたいな。そういうのをね、まあネタ的にしつつ、まあ、だから、こう、エータが島にいる間の短い間で、みんなで一つの公園を作り上げられるんだよっていう話にはなってるんですけど、まあね、でも実際に島の子たちではないから、まあ、シンクロ大変だったでしょうけどね、やるのはね。そうなんですよ。まあそういう、映画、連ドラ、スペシャルドラマというシリーズ。いや、これ、本当、面白かったですよね。だからこの時期、毎年やっぱり夏が楽しみでしたね。楽しい夏でしたよ、毎週見ているのが。もう、ちょっとね、続くのかなと思ったけど、まあ、さすがにこれ以上はね、まあ、ベタだからいいのに、ベタを繰り返しすぎてもダメだから、やっぱり難しいんでしょうね。作り続けるっていうのはね。まあ、しょうがないんですけどね。いや、でも、本当に。だからまあ、それぞれのね、主人公がやっぱり大きくなってますもんね。山田孝之に、市原隼人に、小出圭介はまあまあやらかしましたけど、でもやっぱりちゃんとしてましたね。で、平岡優太とかもそうですからね。中川明慶、まあ小池徹平、まあそうですよ。森山未来も、エータ、もうすごいですよ、もう。ね。あ、そう、スペシャルの、その、モブじゃないけど、その、メインじゃないボーイズたちシンクロやってる中に、甲羅健吾いるんですね。そうそうそう。だから第一シリーズのこう、星野源、ね、スペシャルの甲羅健吾。すごいですね。甲羅健吾顔濃いから、もうモブっぽい感じなんだけど、すぐわかるっていうね。もう、ああ、出てるみたいな感じですけど。そうそうそう。まあ、そうっすよ。わーっと喋ったからもうあれだけどね、もう時間が時間ですからね、もうサクッと終わらせますよ。終わんないと、ね、あげらんなくて、そして寝らんないと大変なことになっちゃいますからね。今結構な時間なんですよ。ね、やばい。まあそんなわけで、これ、なんか、まとめ方がわからない。まあでも、そうなんですよね。何が？そうなんですよ。いや、これ、第一シリーズの、第一シリーズがね、やっぱり一番面白いです。連ドラの第一シリーズが一番面白い。まあ映画はね、面白いけどやっぱりそんなにこう尺がないのでね、まあサクッとした部分はあるんですけど、やっぱりね、こうストレートなのが一番面白いな。いや、もちろんね、2もスペシャルも面白いんですよ。面白いんだけど、やっぱり1のドストレートなやつがあってこそのっていう感じはしちゃいますからね。 まあ、面白かったなこれ。もうやんないんですかね。これだから2005年までやってたわけでしょ。だからもう、それでも12、3年前なわけですからね。12年前とかですからね。これなんか、ウォーターボーイズ復活みたいのがあっても良さそうなもんですけどね。また全然違う。
ウォーターボーイズを作れそうですけどね。12年前と変わってるって言ったらもう、ね、学園ものでやろうと思ったらスクールカーストみたいなのはもう絶対にあるわけですからね。まあ、2004年版はその女子と男子っていう、まあ、格差みたいなのを乗り越える話ではあったんですけど、今だとね、その、スクールカーストの、こう、最下層の、スクールカーストももう今あれなのかな？もう、古いのかな？数年前の話なのかな？あれが流行ってたのって。どうなんですかね？今の、ウォーターボーイズを作るとしたら、どんな、設定とかになるんですかね？でもやっぱりスクールカーストとか、なのかな？ただこう、ね、やっぱり健全なんですよ。爽やか。常に爽やかですからね。こう、いじめ的なものがあるわけではないですからね。基本的には弱い主人公だったり、ついてない主人公が、まあ、これだけはっつってシンクロに情熱を注いで成長していく話ですからね。なんかもう、スクールカーストとかもしあったら、もうその時点でなんか陰湿ですからね。なんかね、イメージがね。あまりウォーターボーイズっぽくない。じゃあ、今の時代でも素直にやるのかって言ったらなんか今時こんなやついねえよで終わっちゃいそうな気もしますからね。難しいのかな、やっぱりウォーターボーイズ今やろうっていうのは。やったらいいと思うんですけどね。暑い夏にこうプールでバシャバシャやってんのは気持ちいいっすよね、見ててもね。見返してる間本当気持ちよかったっすもんね。まあ、そんな感じで。なんすかね、今、この若手の登竜門みたいなのはないっすもんね。あ、この人、こっから始まったんだ、みたいなドラマとか映画とか、まあ、シリーズっていうのがまずない、あんまないから、しょうがないのかな。なんか、ね、若手の登竜門だったんですよ、ウォーターボーイズ。ここでもうみんなが伸びていったんですよ。ねえ。そうなんですよ。ということで、こんなもんにしとこうかな。何分ぐらい喋ってるんだろう。大丈夫かな？あ、でも何気に30分超えちゃってる。じゃあもうこんなもんにしようか。っていうかまあね、一本じゃなくてもうなんかたくさんのことを話してた割にはもう登場人物の話しかしてない気もする。この人出てたんだっていう話しかしてない気もしますが、ね。だって、これもう、やっぱり見るのがいいんだもん。細かいね、ストーリーの話とかもちろんしたっていいんですよ。彼がこういう背景を背負っていて、それをこの回で乗り越えましてっていう話をしたっていいんですけど、まあ、大した面白くもないですからね、それでもね。まあ、面白いんですけどね、見てたらね。見たって面白い。なんかね、もう見てて熱いというか、もう、いいっすよね。ああ、いいなあって思いますよ。なんかこう、まっすぐに、こう、夢とかね、情熱とかを傾けられるって、いいなあって思いますよね。こういう暑さ、高校時代なんて、かけらもなかったっすからね。なんかね、そういうものが欲しかったなあ。もう完全な精神的引きこもり時代ですからね、高校時代。まだ芝居もやってないし。馬乗ってましたけどね、馬は乗ってたんですけどね。まあそれだってそんなね、なんか仲間たちとどうこうみたいな感じじゃないですからね。まあまあまあまあ、そんなわけでこんな高校時代あったらいいよねっていうウォーターボーイズの話でした。はい、ありがとうございました。まあそんなわけでね、本編はこんなもんです。告知、もうね、来週、コントレックスですか。やば、この来週ですって。コントレックス、新宿コントレックスありますね。日付的には、いつになるの？ 28、29 でしたっけ？ シアターミラクルでコントレックスやりますというやつと、あと9月のねアグリスク本公演がありますよというやつですね。その企画凶暴につきという、形で動いてまして、昨日もう一昨日昨日、その演目の方もねちゃんと決まりまして、そして怒涛の伏線回収という、タイトルが決まりまして、これがね、7月中は代品見割やっておりますので、よろしければ、チケットをお早めにご購入いただけると、代品見ですっていうだけでお金返ってくるぜと、ちょっと返ってくるぜっていうやつやってますんでね、よろしくお願いしたいと思います。あとまあ、アガリスクはね、コントレックスとその9月とあるんですけど、11月にファルスシアターありますね。僕が所属してるもう一つの劇団の方が11月にの頭に公演やります。だからね、9月終わったらもうすぐ稽古ですよ。で、一月稽古したらもうすぐ本番。あーまあ、キュキュッとしてますね。充実した。いい日々じゃないですか。ねえ、もう疲れる。いや疲れない、元気。今ねもう今日ね、今日が今日というか昨日から今日にかけてがもうなかなかにキツキツなスケジュールだったもんですから、今ちょっと疲れてます、眠いですね。ああそんな感じです。まあとりあえずコントレックスよろしくお願いします。9月アガリスク、そして怒涛の伏線回収よろしくお願いいたしますいうところですね。モリエンテスラジオは、次が鹿島さん水曜日、来週の水曜日っていうと何日ですか。26日に鹿島さんのやつがあって、28日には熊谷さんのがありますよっていうやつです。モリエンテスラジオ今後ともよろしくお願いしますということでね、ドラバナ第3回でございました。第4回何しようかな。もうね夏だって思ってウォーターボーイズわーって見ちゃって、もう全部使い果たすっていうね。別にねこれウォーターボーイズシーズン1シーズン2分けてやったってよかったと思うんですけどね、まあ一気にやっちゃいましたね。第4回何にするかはまだ決まってません。お楽しみに。そして第4回ではきっとジングルをつけられるように頑張ります。今回は許してちょということで、おやすみなさいませ。